皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。いろいろとね、まだまだ忙しくしているんですけれどもね、今日もしっかりと温暖化問題の情報をねお伝えしていきたいなというふうに思います。今日は東京でねシンポジウムがありまして、そこにちょっと参加をしてきました。その模様なんかもね少しお伝えしたいなというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。ちょっと最初のニュースなんですけれども、海面上昇は年々加速、衛星データで確認、アメリカの研究ということなんですけれども、地球の海面を人工衛星で観測したデータからですね、気候変動によると見られる海面上昇が年々加速していることが確認されたということなんですね。研究者が発表したところによりますとですね、衛星を使うとですね、概要の測定も可能になって、こう沿岸部のね、潮位計だけではなく、より正確なデータを得ることができということで、昔に遡って衛星データ分析してですね、この25年間で計7センチ上昇していることが確認されたと。で、一般に指摘されている年間約3ミリのペースとほぼ一致している数字っていうことですけども、このチームによると上昇ペースが一定でなく年々加速をしていると。グリーンランドや南極で住む氷の融解が主な原因ということに指摘しているということなんですね。で、このままですね、平均ペースが続けば約30センチの上昇に、2100年になるんですけれども、それがちょっとね、氷の融解が加速した場合はその2倍以上、260センチ以上に及ぶ可能性があるということなんですね。で、もし海面が65センチ上昇すると沿岸部の都市を襲う高潮などの被害が爆発的に悪化する恐れもあるということですね。で、いろんなエルニーニョ、ラニーニャ、火山噴火とかね、そういうものも、あってですね、海面の高さに影響を及ぼすんですけれども、そういう様々な要因も除外して、気候変動による加速を、今回割り出したということですね。で、以前から言われてました海面上昇の要因としては、海水の熱膨張、これが半分以上あると。残りが氷床、氷河の融解によって起きているということなんですね。今後急速に融解が進んだ場合、海面上昇が2100年までに65センチ超えることも十分考えられるということなんで、本当に今ね、私たちが一刻も早く脱炭素社会を実現するかどうかにかかっていて、もしかまずくすると65センチも上がってしまうかもしれないし、なんとかね、30センチぐらいに抑えることもできるんじゃないかなと。もっとそれ以下にね、抑えてる必要はあるんですけれども、そういう研究成果も、進んできていると。もう一つのニュースなんですけども、EU 再生可能エネルギー、石炭火力を超えたと、2017年のね、発電量なんですが、EU 全体で2017年の風力、太陽光、バイオマスによる発電量が初めて石炭火力を上回ったということなんですね。EU ではね、石炭火力廃止を打ち出す国が広がっていて、再生可能エネルギーのシフトが着実に進んでいるということなんですね。電源構成、風力が 11.2%、太陽光が 3.7%、バイオマスが 6% で、石炭が 26% だったのを上回ったと。で、これに水力ね、大型水力 9.1% 加えた、再燃の割合というのはもう 30% に達するということなんですね。で、本当に風力が特に伸びているということがあったりですね、脱石炭は世界的に進んでいると。ヨーロッパでも、鮮明になっているんですけども、ちょっとやっぱりね、東欧で遅れているところがあるのかなと。ポーランドを中心に東欧はちょっと石炭の依存度が、まだ高くね、再エネの普及も遅れていると。 で、まあそういう中でオランダ、イタリア、ポルトガルも、まあ2030年より前に石炭火力を廃止する政策目標を発表している。フランス、イギリスも25年より前ということなんで、まあヨーロッパ全体ではね、エネルギーシフトが進んでいるんですよという、ニュースがありました。はい。東京であったのはですね、企業の再エネ選択と電力会社というシンポジウムで、大きく、まあ、3つぐらいの、ね流れがありまして、1つ目は世界の、まあ、流れ、再エネ 100% を目指す動きということで、まあ、世界がどれほど、ねまあ、再エネに向かっているかというようなところもあったんですけども、2つ目が、ね再エネ 100% 供給を目指している電力会社からの、報告ということがありました。これはもう本当にね、いろんなところから新しい電力会社の方々が来ていただいてですね、それぞれが、どういうふうに取り組んでいて、まあ、どんなね、方向性に向かっているのかって、いろんな、電力会社がね、再エネを、まあ、どうやって、こうね、供給していくかっていう苦労話とかね、あるいは本当に本当にこう、まあ、まだまだわずかなね、数なんですけども、再エネ 100% を、まあ、供給できたよというね、報告もあったりした、ところもありました。で、もう一つこう面白かったのは、我が社の選択、パワーシフトした企業、事業所の紹介事例ということでですね、ちょっと2つほどあったので、紹介したいなと思うんですけども、一つはですね、薬樹、薬の、樹木の樹と書いてね、薬屋さんということなんですよね。で、1979年に創業、設立して、首都圏に147店舗ある、保険薬局事業ということなんです。まあ皆さんもね、よく、まあ目にすると思いますけれども、京都市内でもね、日本全国薬屋さんっていっぱいあるんですけども、目指している姿ということであれば、薬屋から健康屋へということでね、ただ単に薬を売るというよりも、もう、健康をね、重視するということ、それもですね、人々の健康は当然です。健康屋としてできること、医療、予防、ね。それから、社会も健康じゃなくて、なくちゃいけないんだかということで、町の役に立てることって言うと、健康な社会ということも、目指している。そして、健康な地球ということも目指していまして、未来のために残すべきことは何なんだろうということで、3つのは健康の30丸というふうに、おっしゃってますけれども、健康な人、健康な社会、健康な地球、それをね、目指す、まあ、企業なんだということなんで、非常にまあこういうね、いろんな分野で、健康な社会、人、地球ね、目指していくってことはすごく重要なんじゃないかなというふうに思います。で、当然そのね、薬局の仕事以外にも、地域コミュニティにも巻き込まれようということで、いろんな、ね、地域のコミュニティの活動にも、わざと巻き込まれてですね、まあ、いろいろこう社会貢献してるみたいな話もあって、面白かったのかなというふうに思います。で、その中にはね、本当に多彩な人たちがいて、そういう人たちも巻き込んでって、本当に地域のことを考えた薬屋さんだな、なんだなというふうに思います。まあ、こういうのはね、ぜひ広がってほしいなと。で、去年の9月から、まあ、電力を切り替えて、12月末にですね、まあ、みんな電力というところへ、切り替えを完了したということなんですね。ですから、まあ、ここは、パワーシフトした、薬屋さんということなんですが、まあ、最後にね、問題の原因になるか、解決策の一部になるかという、まあ、言葉があって、それを、まあ、なんて言いますか、一つの、根本としてね、取り組んでいるんだというような、お話もありましたので、こう、面白いなということで、ご紹介をさせていただきました。で、もう一つはですね、埼玉県にある、自由の森学園中学高等学校ということなんですね。まあこれ点数序列主義を廃して独自の評価方法を取る教育ということで、生徒数が620人ぐらいいると。 エネスコスクールにも登録をしているということで、まあ、当然ね、まあ、新しい形というか、まあ、本来あるべき教育のね、実践をしているんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、美術の作品をですね、ちゃんと、展示をしたりですね、高校では100講座を超える自由選択授業が開講されているということなんですね。まあこういうのであれば楽しいんだろうなというふうに思いますし、まあ今はね随分変わったのかもしれませんけど、我々が高校に行ってた頃はまあまあやっぱり受験みたいなのがね、重きを置かれてて、全く楽しくなかったっていうところもあるんですけども、こういうこうね、本来の意味での、学校、教育っていうのがあってね、林業講座なんかもやってたり、炭も焼いてたりするようなことがあってですね、体育館の、暖房を重油ボイラーからペレットボイラーに変えたと。それから、まあ、電力をね、一時、東電から、ソフトバンクパワーに変えたということなんですけども、その後、またみんな電力へ変えたということですね。これで再生可能エネルギーが 70% になっているというようなこと。それから、まあ、エアコンも省エネ型に変えるとかですね、照明も LED 照明に変えるというようなことが、あって、まあ、電力を切り替えると同時にですね、まあ、再エネを増やしていく、あるいは省エネを進めていくということ。それから、新しいね、教室の改修もしてるらしくてですね、地元材を多用するっていうね、本当にこれなんかもね、木に囲まれた教室っていうのは、京都なんかでも事例があってですね、子どもの病気なんかが、少なくなったっていうね、報告もあったりしたんですけれども、やっぱりそのね、木に囲まれた教室で、暮らす、勉強する、結構ね、学校っていうのは、いる時間が長いですからね、そういうのって本当にこう健康、体、あるいは、精神状態にね、与える影響っていうのは、いい影響っていうのは大きいんじゃないかなというふうに思います。まあ、こういうね、教育を通じて、再エネを増やしていく、パワーシフトする、そして、CO2 の削減にもつなげていき、いい人が育っていくっていうことなんで、こういう学校もね、どんどん増えてい、ってほしいなという、改めて思ったところです。はい。まあ、これなんかね、パワーシフトした、企業、事業所ということでありました。まあ、パワーシフトのね、事業所がもっともっと他にも増えてまして、ですね、まあ、100件を目指そうということなんですけれども、鳥取県のね、土地改良事業団、団体連合とかね、東京とか愛知のね、お寺とかですね、ちょっと、京都お寺多いんですけども、まだ、ない。っていうところはある。まあ、このパワーシュートキャンペーンでね、紹介されているってことはない、まだないんですけども、まあ、その他にですね、京都の中でも、少しずつ増えてきて、これから紹介をしていきたいなというようなところがね、あるので、パワーシフトをどんどん進めていくことができたら、いいのかなというふうに思っているところです。パワーシフト目指せ100件ということでね、京都でもどんどん増やしていく活動、それからちょっとね、京都でも同様のシンポジウムを開催をしていきたいなというふうに思っています。これはまた詳細決まり次第ね、ご連絡しますので、ぜひ、ご参加いただけたらいいかなというふうに思っているところです。はい。ということで、まあ、海面上昇もね、進んでいるんですけども、再エネのシフトは止まらないし、パワーシフトもね、日本で徐々にではあるんですけども、起こっていってるのかなということをね、お伝えして今日の、放送を締めくくりたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。